おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
いいタイトルにしたなと思います。かんぴょうにスイカ。
はい。
今お話をしているのは、我々は毎日の日常生活圏の世界と、もう一つ異界、お墓とか神社仏閣とか、そんな異世界、死者がいるという、そういう世界を重ねて持っている。
はい。
で、異世界っていうのは現世と分ける意味合いで、必ず結界がある。日本の面白さは、町中に結界が溢れている。神社、神域には鳥居、狛犬、カンナビの森、石、等々がございまして、その結界をしめ縄で示すわけでありますな。仏教もそうでありまして、境内、境外がありまして、必ず結界がある。で、結界のスポーツと言われるのが相撲でございまして。
はい。
丸い土俵。あれが結界ですな。先に出た方が負け。この丸い結界というのが日本文化の面白さでありまして、西洋では結界は真四角。
ほう、そうか。でしょ。
ボクシング。
おー、四角か。
ラグビー。
四角。
サッカー。
四角か。
全部。
そっか。
円の結界っていうのは、珍しいです。日本だけじゃないかな。
はい。
相撲でございます。
はい。
この円の中に入りますと、とても面白いことに、体力差とか体の大きさの大小等々が意味をなさない。だから円の中は無差別級。
はい。
時々むごいなと思う時ありますよね、お相撲さんでも。
そうですね。
それでも大きい人が勝つとは限らないのは、それは結界が円だからですよ。
ほう。
回り込まれて強い人がわーっといったら、そのまんま出ちゃったんで負けになっちゃうという。
そうか、四角だったらまた違って
た。違うんです。だから、丸いということが特殊な結界だということがよくわかるし、逆転劇、うっちゃりっていうのは、縁だから起きるわけでありますな。で、打ち出しはとても面白いことに、ここでラグビーの平尾さんの言葉を紹介しております。で、平尾さんっていうのは、フォワードで攻めていくんでしょ、あの人ね。で、パスを受け取ってゴールラインに向かって疾走する。敵ディフェンスは当然のごとく、その進路を塞ぐために次々と現れる。だからボールを持って走ると、外へ外へと押されていく。ところがね、今度も皆さんご覧になったと思いますが、ラグビー、あれやってる選手はラインがわかるそうですよ。サイドラインが。
はい。
で、それはなんでわかるのって、ラインが押し返すんだそうです。
押し返す。
うん、ギリギリ走ってると見えない壁が、こっから向こうはサイドラインだって教えてくれるんだって。
はい。
サイドラインも、それからいわゆるタッチラインも、うん、壁として明らかにあるっていう。だからタッチダウンとかってなった時に割れる音とか聞こえるんだろうな、なんか。
はい。
ものすごい勢いで飛び込んでいくじゃない。
うん。
そういう境界、結界をスポーツ選手は持っているという、うん、境界線という結界のラインには、そういうエネルギーがこもっている。ただの白線ではない。墓や霊園という結界、そこには死者儀礼というエネルギー、ちゃんと死者に対して挨拶しないとダメですよっていうエネルギーが満ち溢れて、作法を忘れてはならないという、
はい、
お二人はしきりにそのことをおっしゃってますね。そのつまり宗教とは何かというと、結界を持ってるんだ。だから、まあ日本でも大きい問題になっておりますが、政治と宗教は分離しなきゃダメだ。理由は簡単で、結界が違うから、票が欲しいからと言ってお願いしちゃダメ。ね、非常にわかりやすい理屈でございますな。宗教が一番重大なことにしているのは異界、違う世界、死者たちの創造性を受信すること、
はい、
それはラグビーに似てて、サイドラインを感じる人じゃないとダメなんだ。それからお相撲さんの土俵のギリギリを壁として感じる人じゃないと技なんか打てないんだ。だから宗教はラインを感じて、ラインの外から何かを受け取ることを目指している。釈さんの言葉の中にございまして、これはもう大賛成でありましてね。日本宗教の面白さ、それは何か。仏教の古いやつから新しいのまで全部残ってんですよ。小乗仏教、大乗仏教、華厳、真言、天台、鎌倉仏教、
うん、
それが陳列棚に並べられたように残っているっていうところが日本の面白いところで、
普通は残らないのか。
残ってないっす。
ああ
、あなた空海はわかりますか。
わかりますけど詳しくはないです。
空海さんが中国まで勉強に行った。で日本に持って帰って、その時真言密教が残してくれた経典等々は空海さんが自分のお寺高野山に収めた、
はい、
じゃあ中国はどうなったか。ないです、ほとんど。
ああ、そうか。
だから中国の人がたまらないのは、その時の中国の資料を持ってるのよ。例えばかなさん、生きるって漢字、
生きるって生きてくの生きる、
はいはいはい、はい、生きる、
はい、
読み方いくつあると思う。
あ、
人生の生、一生の生、
生、
ふっさ、
さ、あ、本当だ。
これね、入ってきた時代ごとで呼び替えてる。つまりそう読んだ中国の人たちの記憶を日本人はクイズ番組でやらされてるんですよ。
そういうことか。
うん。我々が普段何気なく使ってる漢字はほとんど唐の時代の漢字の発音です。そういう意味で古いものがずっと残っているという面白さが、面白いいところはそのあたりが興味津々なんじゃないかなと思ったりしております。
はい。
この続きまた明日のモネタの上で。